庄屋田中幸与門王の川作り。おーい、サム、ちょっと待ってくれ。一郎は授業が終わると、友達のイサムに声をかけました。二人は幼稚園の時からの友達で、いつも一緒に行動する大の仲良しです。今日も一郎はイサムを誘ってちょっと遠回りをしようと朝から考えていたのです。あのな、今日ちょっと寄り道しひんか？わあ、面白そうやな。イサムはすぐに賛成しました。校門を出て信号を渡るとすぐに左へ曲がり、公園を過ぎると目の前に田んぼがパーッと開けました。緑の稲穂がきちんと並んで規則正しく揺れています。なんか空気もきれいな感じがするな。ほんまや見て、ここらの稲、元気に伸びてるよ。イサムは驚いたように話しました。そして顔を上げると、なんやあれ。指さした先に大きな石碑がひっそりと立っています。行ってみよう。二人はあぜ道から落ちないように気をつけて歩きました。石碑は二人の背よりも高く大きなものでした。イサムが石碑の後ろに回ると、またもや奇妙な声を上げました。見てみあそこ。なんて書いてるんやろ。読めるか？はっきりとはわからへんけど。な、この字、田中って読めへん？うん、ほんまや。これは、僕のご先祖さんの幸与門という人の石碑かもしれんわ。すごいやんか。教えて、その人のこと。ようわからん。なんや、ご先祖さんやろ？おじいちゃんに聞いてみたら？うん、そうやな。聞いてみるわ。その時、僕も一緒に聞きたいな。当たり前や。ほな、今から帰って聞いてみようか？うん、そうしよう。二人は、くねくねと曲がる村の道を通って、一郎の家へ急ぎました。二人が家に着くと、おじいちゃんが驚いて言いました。どうした？おじいちゃん、教えて。何をや、ちいと落ち着きなさい。あのな、おじいちゃん、僕らさっき石碑を見てきたんや。ああ、あの石碑のことやな。イサムと一郎は大きくうなずきました。ほしたら、田中っていう字があったんや。それって僕のご先祖さんのあの人のことか？おじいちゃんは静かに話し始めました。それは、一郎の先祖にあたる田中幸与門が庄屋をしていた頃の話です。その頃の播磨田の田んぼは川から遠くいつも水が不足していました。田んぼの稲は水がなくては育たないのは当たり前のことだから、よく水をめぐって争いがありました。そればかりか、江戸時代の八代将軍吉宗は農業に力を入れてたくさん米を収穫しようとしました。水がない上に日照りになったら生活が一変します。庄屋の幸与門は日頃から強い信念と公共のために力を尽くす人であったことから村人の信頼が大変厚かったのです。村の人が安心して暮らせる方法はないものかといつも心を痛めていました。そうだ。安川の水を田んぼに引き込めばいいんだ。でもどうやって、どんな方法で？いくつもの案は出ては消え、まるでシャボン玉のように頼りないものばかりでした。で、幸与門さんは諦めたんか？一郎はぐっと体を乗り出して質問しました。いいや、 高与門さんは庄屋として村のことを一番に考えた人やから諦めなかったんや。そこでまた高与門は良い案がないかと昼も夜も考え続けました。そしてやっと地下を流れる水を汲み上げる方法にたどり着いたのです。地下水脈にたどり着く。高与門は今までのだんまりを跳ねのけるような勢いで土が顔を出しているところすべてに耳を押し当てました。河原の地面に腹ばいになると耳を押し当てて水の流れる音を探しました。高与門は夜が明ける前からすっかり日が暮れた後もたった一人で探し続けました。へえ、一人で？すごいことやなあ。イサムは大人のように腕組みをしながら感心しました。針間田の村人の中には黙々と水脈を探して風変わりなことをしている高与門の姿を見て馬鹿にする者もいました。なんやあれ、おかしなことをするもんや。ほんまや、ちいと頭が変になったんやないか。あんまり付き合わん方がええぞ。陰口を言う人がいても高与門は少しも構わず、雨の日も風の強い日も村人の助けになろうと水脈を探して回りました。ある日、疲れた体を引きずりながら河原にやってきました。そして耳を地面につけた時、心臓が止まるような驚きが全身に。自分の耳を疑いました。周りの音がすべて消えました。高与門は自分の耳が聞こえなくなったと思いました。ああ、ここまで来て自分の耳が、とがっかりした時、あ、もしかして。高与門は自分のほっぺたをつねってみました。夢ではなかろうか。何度も何度も地面に耳をつけました。その度に耳はしっかりと水の流れる音を捉えていたのです。ああ、ありがたい、やっと見つけた。嬉しくて高与門は風吹く河原で踊り出しました。涙が流れて止まりませんでした。次の日から早速水を引き込む仕事が始まりました。まず領主に願い出て手続きを進めました。許可が下りると次は協力者と工事を開始する時期を決めました。詳細な計画に基づき村人の協力を得て、工事は次第に実行に移されていきました。ついに完成。工事はグリーシという大人が両の手のひらを広げたほどの大きさで、丸みのある石を詰めた竹製の籠火を130件、237メートル地下に埋めるものです。そして堤防を2つ築き、その間にため池をとして内堀を作って水源地にするというものすごい工事でした。籠火って何のこと？イサムは知らないことがとても恥ずかしいことのように肩をすぼめて小声で聞きました。そうかそうか、火はな、水を通す管のことや。高与門がした仕事は水道工事や水の道を作る工事や、今のように腐らない材質のものはなかった時代だから、みんな竹で作ったんや。竹は他の木材より腐りにくいし、石を詰めるのにも柔らかく便利だろう。ほんまや、僕もそう思う。一郎もイサムもほっぺを赤くして 夢中になって話を聞きました。工事は水の少ない冬に始まりました。琵琶湖を渡る風の冷たさは身を切るようでした。しかし田中幸右衛門と数人の仲間たちは冷たい手に息を吹きかけながらも、春になったらと田に水が入るのを夢見て働きました。いくつもの夏が過ぎ、冬も去っていくと、幸右衛門はすっかりおじいさんになっていました。そんなある日のことです。もう桑一本の長さを掘ったら完成じゃ、よう頑張ってきたな、泣くのはまだ早いぞ。幸右衛門は隣の男に言いました。ほんまや。村の男はごつい手で涙を拭いました。水路作りに取り組んでいた仲間たちは、今日で工事が完成することを確信していたのでした。おーい、できたぞー、掘り終わったぞー。その言葉を耳にしたとき、村人の中には泣き崩れる者もいました。喜び、踊り出す者もいました。村人の顔や手のしわは、太く深く刻まれて今までの仕事の厳しさを物語っています。幸右衛門もしわだらけの顔に涙して喜びました。ため池の前では、いつ水が流れてきてもよいように準備ができていました。そして合図の旗が振られたその時、さあ来るぞ。誰かが大きな声で叫びました。みんなじっとため池の方を見守りました。風もやみ、葉っぱ一枚も動かずに世の中が止まったようでした。とつとつとつとつとつとつ、キラキラと光ったものが頭を持ち上げてずんずんと近づいてきました。ああ、あれは。ありゃあ水か。わしは泣けてよう見えん。あれは。おお、確かに水や水やで。水は勢いよくため池に突進していきました。これでいい。ああ、よかった。つぶやくと、幸右衛門は泣きました。村人は手を取り合って喜びました。水脈を探し当ててから28年、幸右衛門の思いはついに実現しました。この大工事のおかげで播磨田の田んぼ600反、森山市民球場の約60倍、さらに今市や矢島の田んぼに水が潤うようになりました。人々はおいしい米を作るのに精を出し、何の心配もなく暮らせるようになったのです。石碑は幸右衛門が村のために水脈を探し、根気強く工事を進めてくれたことを忘れないようにと、播磨田村の有志がその功績をたたえ、感謝の気持ちを込めて建てられたものです。播磨田の田んぼ。一郎と勇はおじいちゃんから石碑の話を聞いてから、村の田んぼや石碑を見る思いに変化が生まれました。緑が広がる田んぼにもいろいろな人の汗や涙が入っていることも分かったし、自分たちが大人になったらどんな世の中になるかしっかり見ていこうと考えました。なあ勇くん、僕らの町ってすごいよな。幸右衛門という人が言い張ったなんて知らんかったし。そうや、あの石碑のことをみんなに知らせたいわ。村の偉人やで。僕もそう思う。二人はまたあのお宮さんの脇の石碑を見に行きました。そこには幸右衛門さんが じっと立って田んぼを眺めているような気がしました。イサムくん、僕な、大人になったらおいしい米を作る農家になろうと思ってんねん。すっごいな、将来設計か。絶対なりや。米作りは大切な仕事やで。うん、そうやな。僕は歴史やな。ひょっとしたらこの町にはびっくりするようなことがまだ見つからんままになっているかもしれんやろ。そういうのも調べてみたいわ。へえ、歴史か。それもまた一生の仕事やな。僕らすごいことを考えてるな。二人の目の前にはたっぷりのおいしい水で育った稲がぐんぐんと伸びて風に踊っていました。